じゃあ、ここ行きます。よーい、スタート。
くるくるもしもしの後半です。
はい。
はい。どうですか。で、
気になるところはほとんどないんだよ。
はい。
ほとんどないんだけど、はい、あのね、
え、
千早が3年、広瀬すずが3年になって、
はい、
で、1年生が入ってきた。
入ってきましたね。
それはいいんです。
ええ、いいと思いますよ。
1年生のね、あの子がね、うん、
ええ、
高1って15、6でしょ。
あ、つくばくん、
じゃじゃ、つくばくんじゃない方。
え、じゃない
方、女の子の方。
あー、すみれちゃん、
その前までは知らねえ。
ええ、
すみれちゃんが、はい、もうね、15、6のはずだけど、うん、20代後半の、あざといキャバクラ嬢にしか見えない。
そんなことはないですよ。
老けてるでしょ、だってあの子。
ゆうきみおちゃんだってこれ、この子18歳ですよ。
いや、あのメンツの中で一番年上じゃない、だって。
ちゃんまつさん。ああ、まあ、そっかな。でも、この子あれですよ。あまちゃんの、小野寺ちゃんですよ。ちゃんまつさん。
え？
あまちゃんの小野寺さん覚えてないですか？
小野寺ちゃんってなんか聞き覚えあるよ。
小野寺ちゃん。
小野寺ちゃん？
GMT5 の。
うん。
小野寺ちゃんですよ。あれ、どこ出身だっけ、この子。うん。ああ、松岡舞ちゃんとかもそうじゃないですか。
松岡舞は覚えてる。
ボンちゃんと、舞ちゃんと、あと、まあ、5人ぐらいいた中の1人で。
あまちゃんのメンバー。
最年少の。
あの、秋葉原でやってた？ノーネちゃんと。
あ、そうそうそうそう、ノーネちゃんのアイドルになる展開の GMT の。
あ、
そうですよ。
いや、結構ちょっと前からやってる子なんだ。
そうそうそうそう。だからこの子は、あ、宮城県のアイドルだったんですね。
あ、
だから、この子は来るなって僕その時思ったんです。アマちゃん見ながら。
で、来た！
来なかったんですよ、ずっと。ずっと潜伏してて。なんで来ないんだと思ってたら。
今回？
ここに来て、この子知ってると思って。来ましたよ、ついに。
すっげえ老けてたけど。
うーん。
20代後半にしか見えなかったけど。
あ
ー。実際10歳なの ?18 歳とかなの
?18 歳、18歳です、18歳。
いやいやいやいやいや、20代後半の、
はい。
20代後半だけど、20代前半って言っているキャバクラの阿佐ヶ谷のお姉さんみたいな感じだった。阿佐ヶ谷
のお姉さん。あー、そうですか。
ちょっと疲れてるところが見えてたもん、なんか。
ああ、あんまり肌ツヤ良かった
です
か。
ええー、っていうのはちょっとそれ気になっ、
まあ、ああ、そうですか。
で、全部オーバーアクションでごまかそうとしてる芝居とかも。
やっぱ正直やっぱね、この映画に出てる人たちみんな上手いので、
うん、
その中に掘り込まれてしまうと、確かにちょっとあらは目立つかなっていうところはありました。
うんうん、それ気になっだけど、まあまあまあまあまあ、みたいな。
僕はだからその時のアマちゃんの時に思ったこの子は来るなって思ったのが。
やっと来たと。
まあ、来てるかどうかわかんないですけど、出てるなって思って。
あ、まあでもな、出る
そこで感無量でしたよ。う
ん、あとは気になったのは、
はい、
まあラストで、まあまあお話の筋上ね、勝つじゃないですか。
うん、はいはい。チームとしてね、
うん。まあまあお話として、ストーリーとして最後に勝つんですけど、
はいはい、
勝ち方がちょっと、
どういうことですか？
いや、バーンじゃなかったじゃん。
うん。
わかる？タンタンタンタンタンっていう感じだったじゃん。
うん。
え？あれ？と思って。
はい。
それまでもう、国間さん一生懸命解説してるけど、よくもう理解が追いついてないから、俺みんな。
運命戦は運命じゃないんだよ。
そうそう。すごい言ってんだけど、もう情報量だけで、ごまかそうとしてたから、国村純が。
いやいやいやいやいやいや。
あれ？これ勝ったの？勝ってないの？どっちなの？多分勝ったんでしょ？みたいなところ。
勝ったんですよ。
からの、わーみたいなのの間がすごいあったから。
あれ、だから、髪の毛からずっと引っ張ってた伏線の、太一くんは運命戦には絶対勝てないっていう。
そ
う
ですね。それはね、分かったけど。
そこですもんね。そっからの巻いてきた種がそこで。
トントントントンだったから、あれ？勝ってんだよな、多分。多分勝って
る。いやいやいや。
っていうふうにずっと思ってた。
それ多分僕があの、スラムダンクの最終話見た時と同じ感想です。最後なんでスラムダンクってタイトルなのにダンクじゃなくて、左手は添えるだけのなんか普通のジャンプシュートなんだよ。
それがいいんじゃない。
そこですよ。だからそれ。
だから別にダメじゃないんで。
だからあれは、こう2万本打ってきたシュートとかの努力は決して裏切らないという、という派手なプレーだけじゃなくて、そこなんだよっていうメッセージじゃないですか。
うん、
作者の。
そうそうそうそう。
そこじゃないですか。あれも。
それも気づけてないってことでしょ？ うん、分かる分かる分かる分かる、多分自分が追いついてないなっていうのは分かった。
ディアボーイズとは違うぞっていう。ディアボーイズにそういうおしゃれ感派手感
アイルとは違うぞみたいな
じゃないぞっていう、やっぱり努力は裏切らない、友情努力勝利っていうジャンプの作品ですよっていうことが言いたかったでしょ。
だから確かにクライマックスの時に国村さんの説明に置いてかれて自分が言ってるのも分かってたから
眠くなってたじゃないですか。
眠くはなってないけど、なんかすごいこう単語でごまかそうとしてんなっていう雰囲気と、
いやいやいやいやいやいや、
うん、だそこはちょっと気になったけど、はい、基本的には素晴らしい映画です、
はい、うん、いやだって最後の
グレイテストショーマンよりちょっと勝ってる、
うん、僕も全然グレイテストショーマンこんな差ついちゃったんですよ。ボワボーンですよ、ボーン、はい、いやーいい方が、うん、いいっすね。ちょっとバーフバリとは、バーフバリちょっとあの100億点なんで、
最後のバーフバリ感はあったよ。
最後の
バーフ、うん、最後のはバーフバリ感はあった。
いや、だって、あれ、最終戦の、ね、新田くんの福井県代表のチームと、水沢高校の対戦の直前で、うん、あの、かなちゃんがスススススって下がって、手怪我してんのみたいな。ところで、
あのブス
バーンって、ブスっていうか、まあ、これ、上白石萌音ちゃん、これ、君の名はですごい、あの、東方の危機を救った、すごい人ですよ。
声優だから。
まあね、
うん、
いいんですけど。
すごい、あの絶妙なブスっぷりもいいよなと思いながら、ずっと見て。
ちょうどいいと思いますね。
ちょうどいいブスなんだよ、
ね。他の映画に出てたら、きっと、ヒロイン枠でいけるんだけど、うん、あの中に放り込まれると、
すごいちょうどいいブス。
安心するんです。
ちょうどいいブスって何かっていうのをね、モネちゃん
マスコットキャラですね、モネちゃん
はいいです。金ちゃん、彼のように教えてもらったね。
モネちゃんはあとね、耳障りもいいですし、お声の、うん。はい。それはいいんですけど。最後のその、そこで、バーンって扉が開いて、スローで入ってくる、大地くん。バーフバリですよね。
あれね、受けじゃないんだよ。あ、行きなんだよ。
どういうことですか、どういうことですか。
あの、入ってくる絵を受けてないの。
はい、というの
は、っていうのはあの足元しか映してないから、
足元しか映して
ない、ね、あれは彼の気持ちの表れなんで、うん、
はい、
あ、うまいなと思った、見てて。
そういう映像演出、
映像演出的にうまい。あれ受けちゃうと違うんだよ多分、
うん、
受けちゃうとみんなの気持ちになっちゃうから、
はい、
彼の気持ちを出すためにあの、
いやそう、
出しだけでしょっていうのを、ああうまいなと。
そしてスローモーションね、
もうスローモー、スローモー、
スローモーションを効果的に使った、あの映画では一箇所しかスローモーション使っちゃダメの
言われてるのを、
ここ一番のそこ。
完全にバーフバリを。
バーフバリであれだけ対応したものを。
バーフバリを踏襲してるね。
邦画のちはやふるでは、ここですっていう。だからもう、こうなりましたよ。はぁ、はぁ、はぁ。もうね、お手上げですよ、もうこれ。映画館で画面見ながら、あーってなって。フリーズ、あーみたいな。お手上げ。
あのね、この映画、
はい、
見ててね、一番気になったのは、気になったらダメな話じゃなくて、は
い、
これね、
はい、
アニメの作り方と一緒なんだよ。
というと？
アニメって皆さんちょっと思い描いてもらいたいんですけども、
はいはい、
絵を描いて、
はい、
それを絵を動かしたものに音をつけていくじゃないですか。
アニメはね。
うん。で、まあ、その、なんで歩いてる音とか、
はい、
音楽とか、
はい、
それこそ声優さんが音を入れたり、声を入れたりとか。で、実際の、
はい、
こういう邦画っていうのは、
はい、
その現場で撮った声とか、
うんうん、
その場の空気の音とか、
はい、
その場で出てきた効果音とかっていうのを当然入れつつ、実際にその後音楽を当てたりとか、
はいはいはい、
音を調、セリフを調整したりとかするんです、
はい、
これは普通の作り方なんですけど、これ、
はい、
多分、
はい、
オールアフレコだぜ。
うっそ
いや、ほんと真面目な話。
登録じゃないですか。
登録してるけどガイドでしか使ってない。
それってそう分かるところありました。
ね、うん、足音拾ってんのよ。
はい。
拾い方がおかしいの。
ほう。
のと、なんかね、例えばね、どっかのシーンでね、あれと思ったのは、
うん、
普通に歩いてるところが、
うん、
砂利道だったのよ。
はいはいはい。
で、コロコロをなんか転がしてんの。
コロコロ、はい。
衣装かなんか入ってんのかな。試合の前かなんかで。
ああ、はいはいはい。あのね、和服をね。
で、その時はカメラが砂利を押さえてんだよ。砂利を。
はいはいはいはい。
それを、
うん、
そのまま誰か1人か2人入ってきて砂利を移さなくなった瞬間に砂利の音も消えるのよ。
はいはいはい。
あれと思って、うんうん、これ意図的に落としたなと思うの。
はい。
でこれセリフと一緒に道路ぐらい撮ってんだったら砂利の音って消せないのよ。
ああ、は
い、一緒に撮っちゃってるから。
はいはいはい。
これ砂利の音だけオフったってことは後から撮ってんじゃんと思って、砂利を後から足したのか、
うん、
それともセリフも別で撮ってんのかって、これ両方だなと思ったの。でそっから思って見てたの。
はい。
道録使ってないよ多分。
マジっすか。
だからこれなんで面白いかって言ったらアニメなんだよ作り方が。
は
ー、びっくりした。
そういうことですか。
じゃあなんでこれ音をそんなに別撮りで撮ってんのかって言ったら、
うん、はい、
これさ、漫画との一番の、実写の一番の違いって何かって言ったら、ものすごいやっぱり拙者で、目を捉えて、顔の寄り、はい、カルタを撮るっていうの顔の寄りが、はいはい、映像表現としての一番。
うん、
で、スーパースローで撮って、
はいはい、
それの強さの絵っていうのを、うん、もう、それが絵としての一つ、
はい、
で多分監督が考えたのは、うん、漫画でできてないこと何かって言ったら音なんだよ当然、
うん、
そうなってくると、ね、畳をね叩く音なんだよ。
はいはいはいはい。
ターンターンっていう、
はい、
これをどうやって引き立たせるかっていうことを考えたら全部動力な、動力を落とすってことなんだ。
そういうことですか。
そっから全部逆算してやるとなんか話はわかる。
へ、
これをこういう演出にしてるっていうのは、
へ、
それが全部プラスの方向にいってるんです。
へ、
なるほどと思って。
はあ、そうですか。
畳をパーンって叩くって、だから本当すごいよこれ。余計な音一切何もないもん。
へ、
音も音楽も SE も、
うん、
アニメの SE の当て方なんで。
ああ、
なんか偶然入っちゃった何かみたいなのが何一つないから、気持ち悪いって言ったら気持ち悪いのよ。
はいはいはいはい。
だけど、アニメ見てるうちらとか新庄君からしてみると気持ちがいいのよ。う
ん、ああ、確かに。
あ、そういうことだと思って、こうやって作ればいいんだと思った、実写は。
うん。
っていうのをすごい実感した。
はあ。
音楽から、音楽とか音とか効果音から逆算してストーリーを作っていくと、はい、まあ原作も当然面白いんだけど、原作の世界観は当然漫画の中の枠の吹き出しの中の音なんだから、
はい、
そっからはみ出ないから、
うん、
面白くなるんだよ。
確かに。
深い。深いよ。
深い。
これは本当に鋼の錬金術師できてなかった。
鋼の錬金術師話しちゃダメでしょ。
落とすってことは考えるけど、つけるってことをね、あんまり考えない。作り手側としては。
うん、
やっぱ、道録でセリフの後ろに被ってる音は消せないから。
はいはいはいはい。
それはどうせ生かしになるはずなんだけど、うん、最初から後から別でをアフレコで撮るって考えると、すげえ撮影も楽。
うん。
だって撮れてなくてもいいんだもん。
はい。
編集の時にガイドになってりゃいいだけだから。
うん。なんかでもアフレコになると途端に下手になる俳優さんとかもいるわけじゃないですか。
でもどう
それとかも全然違和感なかったから、
本当のアフレコのアフレコを使ってるところもいっぱいあるけど、道録の音も使ってんだけど、うん、すごい難しいラインだ、
うん、
で俺が気に、
はい、
自分が見てて思った道録使ってるところは、
はい、
体育館で部活紹介をやってるところは道録だった、
う
ん。
ああ、そうですか。
あれはいっぱいいるから。
うん、はいはいはい。人がガヤガヤしてた方がいいってことですね。うん、
で、あの最後の試合のあの会場とかは、
はいはい、
全部アフレコだと思う。
へぇー。
だってあの場所であれだけの人数がいて、あの音ってわけないもん。
うん。
全部ね、音と音楽と SE で演出してるんで。
はぁ、
あ。抜群だよ、やっぱそのタイミングは。
はい。
だこの監督、侮れないね。掴んだね。
監督どなたですか。
福田雄一。
違います。違います。小泉典弘監督。
ノリノリ。
ガチボーイの。
ガチボーイって言うなってたから。
ガチボーイの小泉監督。
この人なんか掴んだっぽいよ。
あー。
次がすっごい楽しみ。
すっごい楽しみ、
ね。多分アニメとか漫画の実写化の限界を超えたと思う、これ。
もう何ですかね、もう実写化っていうだけでちょっとマイナスからのスタートになっちゃうじゃないですか、やっぱり見方として、う
ん、だから別にコスプレでもいいんだよ、
全然
違うんだ、音楽とか音だったんだよ問題は。
ああ、そういうことなんですか。
うん、ジョジョこんなことやってなかったもん。グレイトだぜーって言ってたもん。
やっぱ後ろ髪気になっちゃうなーずっと思ってた、ね、
だから、だから、じゃ音がおかしいからヘニャヘニャなんだよ。
はあ。そうなのかな。
うん。いや、ほんとほんとほんと。だって、ジョジョの SE とか音楽とか覚えてないもん。だから結局、道路の音を生かすから、ああなっちゃってるんだよ。
ああ、そういうことですか。
うん。立てられないんだよ。
はあ。全くこう雑味のない。
素晴らしい。いい映画でした。
最高級ワインみたいなことですよね。
いい映画でした。
これはね、これね。はい。
はい。新庄さん、なんか話せることあれば。私も全部話しました、今回。
これはね、思ったこと。いや、そんだけ深い話をしていただいたんだったら、僕から言うことは特にもうないんですけれども、あのね、原作でいろいろとあったであろう、複雑な人間関係をすっきりさせてるんだなっていうのは、ね、すごい良かったですね。だから多分つくえくんがあのかなちゃんのことを好きになるんで、今後まず続きがあるとするとその辺ややこしいっすよみたいな話を前回のちはやふるの下の句の時に言った記憶があるんですけど、その辺の展開バッサリ切られてたんで非常に見やすかったなと。
私ね、
はい、
髪の具見直しました。
髪の具見直しました。
はい、
どうでした
DVD で。
どうでした。
つくえの下りは、
うん、
素晴らしすぎるね。
つくえくん良かったでしょ、上の句の。
いやー、やっぱね、つくえは俺、つくえはちゃんまつの高校時代と思って
た、ね。あー、すごいメガネでしたもんね。
メガネだし、こう、はい、何、とんがってるあたりとか。
うん、とんがってるあたりとか、
ね。だけど、こう、最後みんなに迎えられて、みたいなのとか。
はい。
もうだって酒飲みながら見て。
うん。
号泣だったからね。
家で DVD 見てるのに、
うん、家で DVD 見てながらちょっと涙ぐむじゃなくて、
はいはい、
号泣だったもん。机の心情に。
よかったですよ。上の句の机くんよかったですよ。下の句の肉まんくんもよかったですよ。
よかった。
みんなダメになっていく中、
うん、
肉まんくんがちゃんとみんな励まして引っ張っていこうとする姿勢やら。
でもちゃんとだからその、うん、まあ、原作のいらないという姿ことはまた別に違うんだけども、尺を考えた時に削れるところをちゃんと削ったってことでしょ、は
い、そうですね、うん、だあっていいのかもしれないけど、なかったことによって非常になんかこのなんていうんですか、その焦点がやっぱりその太一くんの成長談だったり、あのいくつかにこうギュッて絞られたんで、散ることなく、気が散ることなく見れた感じですし、
面白い話の作り方を教えましょうか。
なんでしょう。
あのね、引き算をすることなんですよ。
引き算、
はい、
はい、
足し算をしちゃったらつまんなくなるんです。
もういろいろ盛り込んだ結果、
うん、
うん、
足し算は誰でもできるんです。
はいはいはい。
だけどうちらはいかに引き算をするかなんですね。
ほ
う、うん、どれだけ引き算ができるかってことが勝負になってて、
はい、
で今回多分ちはやふる結びも、
はい、
ものすごい引き算してると思う。
ものすごい引き算、まあですよね、うん、
その結果だと思いますね。
確かに見やすかったです。とにかく
それは引き算した結果です、
うん、見やすかったな、
うん、あのね、本当にみんな足し算しちゃうから最初は、
うん、いやだってでも要素はいっぱいあるんですけどなんでこんな見やすいのかと思ったらやっぱそこだと思うんですけど、
よくなんかハリウッド映画とかで、
はい、
なんか若手のやつとかの監督とかの、
はいはい、
作品とか見ると、
うん、
大体そうだけど、
うん、
なんか戦争反対なのか恋愛なのか、
うん、
ファミリーものなのか、
うん、
差別ものなのか、ね、よく分かんないけど、うん、なんとなくいい話だなで終わるのよ。
それどういうこと
ですか。いろいろ言いたいの。
アカデミーとかの作品どう
ですか。いや、なんかその若手の子たちの作品って、
あ、はいはい、
いろいろぶっ込みたいの、
はいはいはいはい、
で気持ちは分かる、
うんうん、
言いたいことも分かるし、うん、はい、それ別に否定はしないけど、
はい、
クリント・イーストウッドは引き算しかしてないぜっていうことをちゃんと伝えたいねと。
ほう。
引き算して引き算して引き算したものしか出してないよっていうことを俺は3時18分見て思ったね。
パリ行き。
ああ、これね。パリ行き。これねと。8時まで来たらこれだけ引けるんだと思って。ああ、素晴らしいと。
そうっすね、うん。
っていうのと同じ発想ですよ。
なるほど。
うん。
はい、わかりました。
はい、
キャラもみんな立ってたんですよ。
いや、よかったね。
だから最初にもちょっと言いましたけども、誰一人、いやでもみんないいキャラだなと、
うん、よかった、
うん、もうこうしかも全員で勝ち取った1点だなと思いましたし、
うん
うん、で、あのこの作品に出てくるカルタ出てくる人って、あ、カルタ上手い人ってみんなカルタ以外が残念なことになったりするじゃないですか。
だって広瀬すず将来の目標、うん、大学格闘にクイーンって書いて
あった。クイーンって書いてあったし、
すごいね、キングカズかと思ったもんね。
そうですよね、
キングカズ中学の進路調査でブラジルって書いてあった
。その頃ブラジル行きましたから。
行ったんだからすごいんだけど、
行ったんだからすごいですよ。
この俺あれ、俺はそこにハニーハンターって書いて怒られた。
一緒一緒、スケールのデカさ一緒。ね、だから松岡舞ちゃんだってあんなすごいのに、カルタ以外のことが何一つうまくいかないって書いてますからね、キャラ紹介のところに。
そうで、ちょっとやっぱり一つ、まあ、気になってはいないけど、あ、そうなんだと思ったのは、
うん、
俺日本で一番カルタ選手権なんか永世名人みたいになってたじゃん最初。
あ、その、最初の菅生名人、はい、うん、
だからこう、うん、藤井ロックダンスとかさ、はいはい、藤井君の話を見たら藤井君実はもう年収1000万ですよみたいな話とかあるから。
まあまあ話としてはありますね、うん、
なんか衛生名人なのに予備校で講師みたいな。
まあ大学生ですから、大学7年生ですから。
いや、そういうことじゃなくて、
衛生大学生って言われましたからね。
いや、それはいいんだけど、衛生名人なのに、
え
みたいな、予備校、あ、
だって別に金もらえるわけじゃないからじゃないですか、これ。
だ、そうだ、そういうことでしょ。だから
仕事とかがそういう
産業として食えていけないじゃん、カルタって。
カルタだから
名誉職でしょ、
名誉職だからですよね。
掛布シニアアドバイザーみたいなもんでしょ、だから。
河合塾の講師やってるっていう。
ああ、そうと思って。それもなんかやっぱリアリティがあったな。
パダワンで太一くんがこう連れ回されて、
うん、
師匠の生き様から学ぶみたいな、クワイガン人から学んでみたいなことじゃないですか。誰もだから、
あれも周りの子たちいい迷惑だよね。
最初だから鼻持ちならねえやつだなと思ったけど、すごいいい人だったじゃないですか、菅生名人も、う
ん。あいついいやつだ。目見えなくなっちゃうな。
途中からもうだんだん見えてないんですよね。うんうん、君はこんなところ何してんのつって。いいなと思って。その後やっぱ走るシーンになるのは定番ですけど、
うん、
そこでやっぱりこう目頭押さえちゃうんです。
ロッキー的な何かもあるんだよ、ね。
ロッキー的な何かですよ。うん、ここで逃げ出したら俺はもう一生逃げるだけの人生みたいなことじゃないですか。そしてちゃんと実力も備えて帰ってくるっていう、
うん、
剣道将来
四文字熟語
これ好きなやつだって。
いや、よかったですね。
最高だ、最後ね、まさかだって。だあそこでも本当なんか初めの一歩とかグラップラーバキじゃないですけど、主人公だから勝つだろみたいなじゃなくて、太一くんはここまで強くなってきたけど天才の新田くんにはかなわないかもしれないって思いながら見るじゃないですか、
うんうん、見る。
そこであの最後ラスト、運命線はねえ。
だからそこ
運命じゃないんだよ。
いや、よく覚えてないからさ、あのテリーマンがすげえ解説してるけど、
もう解説してほしい。
もうちょっと前から解説してくんねえかな。あれあれあれあれあれと思ってたもん。
最後の決まった瞬間も、まさか、みたいなこと言って、いやいや、どうなったの？見せてどうなったの？っていうあれとかね、いいっすよね。
完全にバーフバリだったね、最後は。
バーフバリよかったなぁ、本当に。でも最後、本当にトイレに行きたくて、もうエンドロールとかもずーっとこっちんこを抑えながらですね。ね、
目を開いて見ましたよ。ちっちゃめなんでね、しょうがないです。
ちっちゃめの暴行なんで、はい、その前にも1回ちょっとトイレ行ってるわけですけど、
はいはい、
だから2回行きそうになったわけですよ。
え、途中で行ったの？
途中で1回、だから、
ね。え、途中で行ってたのに、ちゃんまつの前を通ったってこと？
ちゃんまつの前通りましたよ。
ちょっと、ちょっと、
気配消して。
遮らないでよ。
遮らない
で、画面を遮らないでよ。
ちっちゃーくなっていきましたよ。だから気づかれてなかったらいいなと思ったんですけど。
気づいてるわ。
同じ列のですね、横の方にいた、三つ隣の女がですね、普通にフラフラフラフラですね、ゆっくりちゃまその前をですね、体勢を低くすることもなく横切ってたね。
そいつはね、気づいてた。
でしょ、
うん、うん。気づいてた。3キロ先から射撃しようと思ってたもん。
そう、皆さんの邪魔にならないように言ったんですよ。
ああ、いいね、いいね。そういうのいいよね。気持ちの問題だからね、そういうのね。
はい。
そんな感じですけど、いや最後は非常にこう尿意にも負けず、最後も
尿意にも負けず、
固唾を飲んで
尿意にも負けずって
歯食いしばりながら最後
一回言ってんだったらもう負けてるんだよ。もう
最後ね、最後のあの展開がまあいるかいらないかみたいなのはまあちょっと人それぞれかもしれませんけども、あ、そういうちゃんと未来につながったんだなっていうことで僕はいいかなと思いましたけどね。ラストカットね、
あれ OB になって全国大会行くやつ。
あ、そうそうそうそうそう、
いや、いいんじゃねえの別に。
ね、いい話ですよ。だから僕はあの昔ヤンジャンでやってたフェアプレイスっていう野球漫画を思い出しましたもん、うんうん、あの女子が一人だけ女子ということを隠して、高校野球に出ようとして途中であのバレてあの失格みたいな。
そひどい、ひどい。全然いいんじゃないの、だって物語は続くじゃん。だって
そうそうそうそうそうそう、
落としどころとしても。であれ、あれ振り返ったらまずかったけど、は
いはい、うん、
振り返ってホープって言ったらやばかったけど、
あのヒーローって言ったらまず
いですね、うん、振り返ってホープって、いや振り返んなかったからじゃあいっかと思って。
まあね、
うん、
振り返ったら各地過去になったりするかも
しれ
ない
、ね、それだったら
それこそね、ああ大人になってるみたいな。
そう、そういう各地過去ってなるよ。近くなる、近くやりそうだけど。
はい、だから非常にだからこれはすごい丁寧に作られてるし、すごい計算もあるでしょうし、キャラの一人一人も立っていたし、よかったなと、うん、まあ松岡舞ちゃんはちょっと正直今回ギャグキャラになってしまってましたが、それでもやっぱね圧倒的存在感と、あ、この人カルタ強いんだなっていうのが試合を、まあ、冒頭の試合のシーンありますけど、うん、ちゃんと存在感出てたんでよかったんではないか、
う
ん、
もうあの子はもう、うん、恋してるから大丈夫。
ん？
恋しちゃってるから大丈夫。
あ、そうですか、
うん、
スノーマルに。
スノーマルはどうでもい
い。もうどうですか、
もう大丈夫、あの子は大丈夫、
大丈夫ですか、
うん、ほっといても大丈夫、
ほっといて大丈夫ですか。はい、だからこれはねちょっと今年見てない方はぜひ、
かなり上位にランクインされる
実写化だとかキラキラ映画だとかあの少女漫画だとか。
やばかったね、あのなんか予告でさ、
ええ、
ね、なんだっけ、なんか怪物くんがどうこうみたいな、なんか
隣の怪物くん、
あれやばそうだよね、
やばそうですね。あれも漫画原作の一回アニメになってるやつの実写化ですし、
だからそういうのとかと一緒に今なんかちはやふる思われがちなのが、
そう、はい、
すごいこう残念、全く違うので、
全く違いますね、
全く違います、
180
度違いますから大丈夫。
ポートボールと NBA バスケットボール、
あ、違う、それぐらい違う。どうだろう、怪物くんやばかそうな気配
じゃあ、そうですね、
あんだけ赤い制服さ、智弁和歌山かと思うもん。
ユニフォーム、ユニフォーム。智弁和歌山か掛け狂いかでしか見えない
です
よ。
ないね、
うん。コスプレですもんな。
すごい。
やっぱタオちゃん。
いや、タオちゃんも別に悪くない
な。タオちゃん僕好きですけど、
うん
うん、タオちゃん実写化で持ってくるとやっぱり真面目なだけに。
あ、全然話違う。
はい。
菅田将暉って新庄君だからどうなの。
え、僕の中でですか、
うん、
菅田将暉ね、いや全然うまいと思いますし、
ああそう、
はい、まあでも物によっては
うまいとも何とも思わない。
あ、そうですか、
人いる人
いる人ですか。あ、そうですか、
いてセリフを喋ってる人、
ほう、じゃあいいんじゃないですかね。
でも一応だからうまい設定なんでしょ今世の中的には。なんかおすすめとかあんのかなと思って。
え、何おすすめって。
菅田将暉こいつすげえやみたいなの思わせる作品。
だから冷蔵コマさんがずっと熱弁してたのはあのあれでしょ、あ、なんだっけ、ど忘れしたわ、
え、何
ど忘れした、あのずっと雑談してるだけのやつ、
あ、瀬戸内海、
瀬戸内海、
いや別にうまくないよあれは、
うん、だって素ですもんね。
あれだったら新庄君の面白いよ、あの役を当てるんだったら。
いやいやいやいや、
いやいや、これ別に
僕は上岡龍太郎先生の言う通り大きな声で喋ってるっていうだけで面白いと思わせるっていう、うん、そういうあのペテン師ですから、う
ん、だからそれとやんのか
一生懸命やるっていう、
分かんない、菅田将暉のなんか分かんないんだよね、誰かちょっと知ってる人たら教えてください、これを見た方がいいと、これを見れば菅田将暉の凄さが分かるみたいな。
あ、なるほどね、間宮亮、間宮翔太郎はなんかねすごいこれを見たら分かるっていうのいっぱい、
間宮翔太郎は分かんないもん、
宮翔太郎、あのあれです、あの定一の国で金髪 の, あの暴力的なパイセンをやってた。
ああ、何見ればいいの、
あ、なんだっけな、なんか僕ネットで見てて、ああこんなんあるんだねって思って呼ばれますけどね、 はい、あのあれですね、全員死刑とかやったんです
よ。
去年ちょっと見れなかった。
聞いたことあるけど見たことないわ。
うん、
ああ分かんない。
間宮祥太郎はいいぞっていう話を聞きますね。
誰だから本当だから、はい、羊の木はすごいつまんないんだけど北村一輝とは何か論になってくると分かるみたいな、
はい
はいはい、そういう映画、そういう映画。
僕はあのゴジラファイナルウォーズはつまんないんだけどやっぱり北村一輝とは何かっていう
のを、映画そのものはちょっとあれなんだけど、
語るにはすごい
菅田将暉が何かが分かる映画みたいなのを教えてくれると
嬉しいです。はいはいはい、ああなるほどね。あ、分かりました。
はい、
まあ、仮面ライダーダブルとかじゃないですかね。
当時まだ特撮を見るの？
でも当時まだ
ちょっと違う。
まあでもやっぱり今の感じじゃないですからね、
うん、
昔出てましたよっていうことですからね、うん、当時まだ16ぐらいの菅
田が出てたよ。16歳の子の芝居ってなってきちゃうとさ、
まあね、そうですね、まあちょっとやっ
ぱ芦田愛菜先生ぐらいだったらいいけど
小田切城は最初からなんかもう完成されてましたけどね。
小田切城は別にいいんじゃない、全然
仮面ライダークーがいまだに僕すごい、うん、すごい作品だと思ってますよ、うん、はい、菅田将暉作品ね、
はい、
教えてください。
はい、
はい、でとりあえず「ちはやふる」
はい、
結びはこれ、ね、3部作の3作目として非常にこれだって「バック・トゥ・ザ・フューチャー」ですもん。
ワン・ツー見なくても多分いけるよ。
いけますか、
うん、
基本設定が分かっていれば。
基本設定っていうか別に見てりゃ分かるよ、そんな難しくないもん。
あっ、キンジャブーラー分かるよ、やろバカやろ
っていう感じだと思います
。
単体で見ても大丈夫と思います。
やっぱね、その運命戦になった時の太一くんの心境とか考えるとやっぱりね、紙の符とかから見とくと分かるよ、うん、
いいんですけど、ポロッとフラッといっちゃっても全然、
うん、
いいと思います。
はい、
はい、
なのでぜひこれを聞いたら「ちはやふる結び」を見に、
はい、
劇場にダッシュしてください、
は
い、
音楽の使い方です。
音楽の使い方、
はい、
そこにね、
はい、
注目しながら、はい、はい、ってな感じで、
はい、
告知、
はい、
はい、これはあれか、4月の9日ですね。
はい、
はい、ですね、4月の17日、おっと、びっくりした。自分でかけててびっくりした。はい、はい、4月17日、火曜日ですね、はい、東京ミルクホール月一トークイベント、世界通過伝説ミルクブレイク第11夜ってやります。はい、こちらですね、京王井の頭線池の上バーガリガリです。はい、駅徒歩0分の、はい、我々もあの年末イベントやってるとしましたけど、いつもの場所です。はい、やります、19時15分から始まりまして、はい、お値段1,500円プラスワンドリンクいただければ、もうね、どのようにくつろいでいただいても結構な空間でございますのでね、はい、ぜひぜひお越しいただければと思います。はい、おじさんたちの公開ワークショップみたいな感じで、はい、お芝居やってますんで、ぜひお越しいただければと思います。
はい、
はい、そして、あ、来週末ですか、この配信に控えすると、はい、4月の22日斉藤優ですね、はい、冷蔵コマンさんの、単独イベントございます。
日暮里ね、
日暮里斉藤優で、はい、はい、なんだっけ、はい、冷蔵コマンさんやってますね、そこに私、新庄由紀がハスラー新城として出ますんで、ぜひ見に来ていただければと思います。
はい、見たいなっていう人は、ツイッターで DM をいただけるか、はい、この後私がいますアドレスの方にメール送っていただければ、はい、あのチケット取り置きしますんで、
はい、
お気軽にどんどん、ご連絡ください。
はい、先頭寄せお花見冷え冷え賞冷蔵コマン独演会ということでね、はい、2018年4月22日日曜日、
はい、
会場12時開演12時30分から13時45分ということで、はい、はい、1時間15分ぐらいの、お時間でね、サクッと見ていただいて、
サクッと見てお風呂も入れますんでね、
木戸線1000円にその観覧料と、ね、銭湯の入湯料も含まれますね、はい、はい、そのままね、サクッとお風呂に入っていただいて温まっていただけるという、はい、そんな素晴らしい素敵なイベントでございますね。先着40名様限定ですので、お早めにですね、ご予約いただければと思います。はい、ビールマイスターのね、旦那さんが美味しい最高にうまいビールを、
もっとサーファー感半端ない年
のサムさんみたいなね、
そうそうそうあの人ね、ちょっとあれ大丈夫かなと思うけど、非常に愛嬌あっていいんですよ。
いやいや、すごい気さくなお兄ちゃんというか、おじさんね、あの旦那さんですよね、うん、まだあの先代のおじいちゃんもいらっしゃいますし、
はい、
息子の時期、
はい、
時期だんだん、
はい、
小学校低学年の、はい、ね、もいますんでね、はい、あ、男性のみ冷蔵コマンさん自らお背中流しサービスありだよね、はいはいはい、誰が
言えばやってくれます。
言えばやってくれますね。はい、新生活にちょっといい冷えます春の裏の斎藤優ということでね、はい、ぜひぜひお越しいただければと思います。はい、茶間さんの方から
は。はい、私働いてます TMS 東京映画映像学校では新入生を募集してます。まだ5月も間に合いますんで、はい、将来この業界で働きたいなと思ってるけれども、どうしていいか分かんない人は、はい、ぜひね一度、来てもらえればなと思いますね、はい、なんとかなると思います
ので、なんとかなる、はい、
はい、この業界で、飯が食えていけるようになると思いますので、はい、ぜひ楽しみにして来てもらえればなと思います、
は
い、
人生に迷ってる子はね、はい、ぜひね、お越しいただければと思いますね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ではちょっとだけお便りの方を読んでいきます。はい、ね、あのメールでいただいているお便りちょっと長めのものを読ませていただきますけど、はい、ちゃんまつさん、新庄さん、はじめまして、83と書いて、やっさんと申します。
はい。
ありがとうございます。いつも楽しく拝聴させていただきます。
はい、どうもありがとうございます。
初めてお便りさせていただきます。はい、というのも、お二人に一言お礼を伝えねばと思ったからです。私は現在、シンガポールで生活しております。外国からのメールですよ。
ガポール？
ガポールって略す。便利な国と言われますが、日本の特にエンタメ情報はやはり不足しています。
なんでしょうがないですよね、うん、はい。
こちらで生活してから、ポッドキャストを知り、探し回った結果、カープキャスト、かっこちゃんまつさんすいません、私はカープファンです。
あ、素晴らしいですよ。いいと思いますよ。
からタイガースキャスト。
ああ、タイガースキャスト。はい。
から東京ミルク放送局。
ああ、長かったな、おい。
長い旅でしたね。どっぷり住み着いてしまいました。
ええー。
確かまだ過去回がほとんど聞けていた時でした。データを落としてなかった過去なきってこと
で。そうですよ。今100回ぐらい聞けないですからね。
もうそうですね。最初の方の100回ぐらいは聞けなくなっちゃいますね。はい。それからというもの、これまで見た目で見ることを避けていたガルパンを楽しんだり。
ああ、よかったですね。
さすがにプリキュアは。はい。
まだプリキュアまだ早いのかな。
まだちょっと早いですね、はいはい。記憶の片隅にあった、過去おそらく再放送のサムライジャイアンツを懐かしんだり、楽しく拝聴させていただいています。
大丈夫ですよ。みんな記憶の片隅だから大丈夫ですよ。
そうですよ。はい。特にお二人と冷蔵コマンさんの話を聞いて、やっぱり映画はいいよなと、長らく離れていた映画館に行くようになったのが一番変わったことかもしれません。
ああ、いいですね、
はい。君の名はシンガポールで見ました。
いやー、いいな、ガポールで名は。
ガポールで縄ってもう何を伝えても分かんないですもん。
いいね、風情があるね。
いいですね、やっぱね、またちょっとね違いますよね、外国で見るとね。はい、実はこの3月末で日本に帰国することになりました。ちょうど
起こ
ってる時期が、
はいはいはい、
そうなんですかね、はい、シンガポールでの生活も終わるにあたり、日々の生活を楽しくさせてもらっていたお二人にはやはり感謝の言葉を伝えたいと思ったのです。何言
ですか、はい、
本当に申し訳ない風に本当にありがとうございました。
どっちなんだ、ムカつくわ、ちょっと。ムカつくわ、
それ、前向きなければ、普通、素直に喜ぶ、ね。日本に帰ってからも当然聞き続けたいと思いますし、イベント参加できれば、ぜひ参加したいと思っています。今後取り上げていただきたいテーマは、
はい、
食べ物系なら、検索でいつも東京ミルクと入れると出てくる、東京ミルクチーズ工場です。
行ってみる、今度。
というのは冗談で。
違う
の。7月のノイタミナワークでの放送が決まったバナナフィッシュです。ラストも気になりますが、 BL やドラッグの表現もどうなるか、ストーリーなども気になります、はい、また旧春到来企画では、これ日田俊吾さんというかね、さんのエンジェルボールはどうでしょう。41歳のバスイストラック運転手が、ひょんのことから思いの前に飛んでいく魔球を投げれるようになったこと
が、聞いたことあるよ、それ。
広島カープに入団し、日本一を目指すという、ここで
聞く、飛ん
でる設定ですが、野球独特のライバルとの対戦設定だけでなく、それよりも親子、夫婦、友人などとの絆、愛がいっぱいな小説です。もしご存知ないようでしたら、ぜひ読んでみてください。最後は爽やかな気持ち&目から汗物です。毎週の配信は大変だと思いますが、これからも楽しみにしています。人生は島に帰国したら、どこか映画館で見れないかな、やっさんということで。ありがとうございます。
なるほど、ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
ガポールで聞いてた。
ガポールからも聞けるっていう世界展開ですよ、これやっぱり。
知らない間に。一応やっぱね、前世が70億に向かって
70億
に配信してるわけですけど。
そうです。
いや、本当こんなゴミをね、わざわざシンガポールで聞いてるんだね。
そうですよ。
マーライオンも口からね、
口から
お湯が溢れ出てるよ。ドーン
って。マーライオンなんか移設されてがっかりしなくなったって聞きましたね。
あ、そうなんだ。
そうですね。あれでやってました。空よりも遠い場所のアニメでやってましたよ。
その大将なくなったってこと？
良くなったんです
よ。あ、よくな
った。前はがっかりスポットだったのが、
じゃあよかったじゃない。
今はなんかね、いい感じのとこに移って、おーってちゃんとなれる。いいんですよ、シンガポール今。世界一の港湾国ですからね。世界の港からのものが全部シンガポールに集められて、全部アジアだったりヨーロッパだったり、すごいですよ。
いや、嬉しいですね、こうやって海外からわざわざこう聞いててくれた方がいるなんて。
海外から来たメール
ですか、ね、他にもね、もしちょっと聞いてしてたら海外からメールもし
イランとかからね、あ、いいですね、突然と来てほしいですね。
いいですね、イラン。
全部アラビア語で全く読めない。
あ、いいです、いいです。ね、はい、高倉健のゴルゴ13っていうの。まあでも本当にこうやってね、はい、メールいただくとすごい嬉しいですね。
はい、でこれ、ね、で、はい、届いてるってことですよね。う
ん、で、おすすめが何だって？
エンジェルボール。
エンジェルボールね、聞いたことあるんだよな。はい、面白いよっていうのは聞いたことあるから。
小説なんですね。ま
あ、う
ん、
そう。で、それと、
あとバナナフィッシュアニメの、はい、漫画原作ですね、はい、
漫画新着読んだことある？
ないんすよ。
これちょっと読んだことあるぐらいだけど、でも今度やるから、
はい、
チェックしといた方がいいかも。
チェックしますよ、また、
はい、BL うちらちょっとあれじゃあんまり惚れてない
惚れてないっていう言い方がいやらしいですよね。BL で、
BL 惚れてないからこの際一気にがっつり掘った方がいい。
いやー、これはもう達夫さんとかに任せた方がいいんじゃないですかね。サンキュー達夫さんは BL も何もそうじゃないですか。
うん、
ねえ、いいじゃないですか、うん、別に。
いや、まあ、でもバナナフィッシャーとも気にはなるよ。
まあ、気にはなってますからね、ノイタミナ枠は。
うん、なんか、ノイタミナなんだかんだで、やっぱね、はい、ノイタミナやっぱすごい、絶対2割8分15本打ってくるもん。
2割8分15本。
うん。
その基準値は、まあまあ。
怒られないレベル。
ね、1年目だと称賛されるレベルですね。うん。はい。はい、
いや、すごい、バイオレット・エヴァーガーデンもさ、大丈夫かこれと思ったけど、やっぱ最後2割8分15本に落としてきたもん。
ああ、ね。やっぱ良作でしたよね。今期だから、やっぱりなんだかんだで豊作だったんだ
よ。いや、非常に豊作です
ね。
じゃぜひちょっとその辺、
はい、
しっかりチェックしたいと思いますんで。
はい、はい、あともうちょっと読んでもいいですか、はい、はい。はい。またこれ別の方ですね。はい。これまた、マメさんですね。ありがとうございます。はい。はい、新庄さん、ジャンマスさん、こんにちは。
はい。
俺たちのバーフバリ会、拝聴しました。
はい。
ジャンマスさん、大絶賛の映画ということで、バーフバリ会が配信される前に見てきましたが、
はい。
大興奮、大感激、大号泣、テンション爆上がりでした。くぅ、戦いのシーンは、と思うことも多々ありましたが、インドの人たちならこのくらいできるんじゃねという謎の思い込みで、周りからクスクス漏れる笑い声も何のその、かなり真面目に鑑賞してきました。国民のバーフバリアの信仰心の強さや、デーバセーナのいとこのラストとか、アマレントラバーフバリが亡くなる時の最後の言葉など、さまざまな人間模様に目から汗が止まりませんでした。私も全く同じです。LINE アットにメッセージを送ってこられた方や、お二人のお話を聞いていると、こんな素晴らしい映画はなかなか出てこないとのことで、それを映画館で見られたことに感動しています。とりあえずもう一度映画館で鑑賞してくれる予定です。ミルク放送局を拝聴すること約半年、ようやく映画鑑賞に目覚めてきました。なるべく映画館に足を運んでいろんな映画を見ていきたいです、
はい、
今回さまざまなイコール関係が出てきましたが、グレイテストショーマンイコール片枠屋には驚きです。
いやでもそうだって、だから
この方ね、唯一の東京ミルクホールとミルク放送局のね、はいはい、どちらもファン、はい、ありがとうございます。片岡屋懐かしい、新庄さんの天皇陛下役とちゃんまさんの側近役、失念しておりました。
いや忘れてんのか。忘れてる、まあ、一生懸命だ。
僕もその話になって初めて思い出しました
ね。一生懸命やってた、
ね、やってました、やってました、はい。ぜひ映像が見たいです、ちゃんまさん創作をお願いします。わら、はい、今回の配信もありがとうございました。次の配信も楽しみにしています。
まめ
て
る、
はい、
ありがとうございます。
いただきました、ありがとうございます。
バーフバリに関しては、
はい、
あの後、
はい、
新しい情報が一つありまして、
新しい情報、はい、
インドって、
インド、はい、
カースト制度なん
です。カースト制度ですね。
いまだに言っても、
いまだに、
あ、
で、首脳交渉、はい、
役者、
はい、
ダンサー、
ダンサー、はい、
は、
はい、
カーストは高めなんだって、
はい、あ、そうなんですか。
で結局王のガチで王の側近だから、
はいはいはい、喜び組みたいなこと、
そうそうそうそう、芸人枠なんだけど、
はい、
河原芸人じゃなくて、
はい、
リスペクト芸人の枠なんだって。
ほう、リスペクト
芸人、だから日本って河原芸人じゃん、そもそも
河原小敷ですよ、
河原小敷だけど、インドは、
はい、
あの役者とかダンサーは、うん、かなりお坊さんとかと同じクラスらしい。
へえ、そんなに得のある地位なんですね。
うん
うん、
で、
はい、
結局、あの、バーフバリ出てた人も、そもそもが、うん、みんな、
はい、
品があるんだって。
品がある。
品があるというか、カーストが高いんだって。
ああ、やっぱ歌舞伎役者の家系みたいなこと
ですね。そうそうそう、ちょっと近い。
うんうんうん、
で、みんな踊れるし、うまいんだって。
はあ。
だから、
はい、
下手とかそういうんじゃなくて、
はい、
血筋みたいなのがでかいらしいのよ。
あ、やっぱね、日本と違って日本はやりたい人が出てるけども、
うん、
向こうではやるべき人がやってる
っていう、ていうだからこそのバーフバリなんじゃないかっていう話は聞いて、
はい、
あーと思って。だからバーフバリの主演の人も、バーフバリのなんで主演なのかって言ったら、
はい、
バーフバリの主演をする ためのカーストで生まれてるらしいんだ
よ。じゃあ、バーフバリをやるために生まれてきたんじゃないですか。
そうそうそう。そういうことらしいんだよ、どうやら。
我々はバーフバリを見るために生まれてきましたけど。
そう。あの人はバーフバリをやるために
生まれてきた。バーフバリに出て、主演のバーフバリをやるために生まれてきた。すごい壮大な話ですね。
あ、そういうことなんだ。
じゃあ、降参ですよ、もう。
じゃあ面白い。
じゃあ面白い。そんなバーフバリの感想もう一本いただきます。はい。はい、ちゃんまさ新庄さん、こんにちは。埼玉の大沢です、は
い。ありがとうございます。
第164回、俺たちのバーフバリ拝聴しました、はい。今回はバーフバリとのことでまだ見れていないのが残念な、ね、はい、熱量を持った放送だと思います。
はい。
また鑑賞したら感想を送りたいと思います。
はい。お待ちしてます。
話は変わりまして。
え？
以前から、CS 放送でやっているもっと温泉に行こうという番組を録画して見ています。お二人はこの番組ご存知でしょうか？簡単に説明すると、地方の名湯、名旅館を紹介する番組なのですが、特筆する点として、女性が外出着から浴衣になり脱衣所から入湯までを絶妙なアングルで撮影しており、タオルなどは扱っていないのに、〇〇や〇〇は一切映りません！未視聴でしたらぜひ一度鑑賞をお勧めします。それではこれからも配信頑張ってください。ということで。
それは何？バーフバリ感があるってこと？その番組は。
タオルとかで隠さず入るっていう。
そういうね、せこいことを、うちらは好きじゃないんです。
いや。
見たいか見たくないか見たいです。
見たいですけど。
そういうことで、ね、バーフバリを見た後にそんなことは言えないんで。
いや
あ、ね、気にはなるよ。
気にはなりますよ。だからその職人芸でもって、
うん、
だからあれでしょ、もう無添加野菜みたいな、無農薬野菜で無添加食品のものを出してるオーガニックのカレー屋さんみたいなことですよね。うんう
ん、気にはなりますよ。気にはなりましたけど、バーフバリーと同じ時間軸で話すじゃないよ、
完全に下心入ってるでしょ、これ。剣の下心入ってるでしょ、これ。
剣め。
剣、本当にもう。
いや、いいですよ。非常に。非常にこの108度ずらすあたりが非常にいいです。
かなり。聞いてんでしょ、これ。
かなりテクニックがついてきましたね。場合によっては息子も聞いてますからね、これ。
小学校。もうね、小学校高学年ですからね、息子もね。
小学校高学年の時に親父のどうでもいい絞れた聞かされるの本当にへこむわ。
ラジオから聞こえてくる親父の絞れた。
ふーってなり。
ふー、賢者モードになりますね、これね。はい。てな感じで、はい、お便りお待ちしてますので、はい、はい、お便りの先は、
はい、このような感じで送っていただければと思います。
はいはい、
matsa@tm-tms.jp、mats@tm-tms.jp までよろしくお願いします。
はい。またね、ご紹介しきれなかったツイッターからのお便りなどなどはですね、はい、また今度まとめて、はい、お便り会ということで、やらせていただきますので、ご安心ください。
よろしくお願いします。
はい、ボツではございません。
はい。
はい。というわけで、次回。
はい。
次回なんですが、そろそろ、
あれ
ですか、あれまだですか、あの方は。
そろそろ降臨する、
そろそろ降臨でもいいんじゃないです
か、ね。白塗りのおじさんが。
白塗りのおじさん降臨かなって思いますけど。はい、まあ、ちょっとね、予定聞いてみましょう。
はい。
そうですね。はい、というわけでまたなんかね、
はい、
まだ球春到来の時期ですから、
はい、
まだ野球もあるかもしれませんし、はい、絶賛、まだ中日ドラゴンズを応援してますんで。
はい、行きましょう。
開幕がどうなってるかはね、うん、ちょっと分かんないですけどね、
う
ん、
頑張りましょう。
50cc のエンジンでどこで走ってるか、
はい、
はい、というわけで、はい、また何かやってほしいことがあれば、
はい、
ね、お便りください。
はい、よろしくお願いします。は
い、というわけで今回も愛というゆきと感動とちょっぴりの一度お送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄ゆきと
ちゃんまつ2018でした。
それでは皆さん、また来週、
バーイ。